はい。この、冒頭話すことを忘れてた。
あれじゃないですか。MK が 婚姻
ああ、
届を提出したという
そうだ。
ツイートを見ました。
僕も見ました。
いや、なんか4連休ずっと寝てる間にもうツイッターで発表したみたいで、
そうだね。
完全に見逃してました。
奥さんの方もツイートしてたね。
ね、おめ
お
でとう
め
ご
で
ざい
た
ま
い。
す。
本当におめでとうございます。お二
言い
人
逃
様。
しちゃったからここで。おめでとうございます。
僕はスラックで、おめでとうと言ったんだけど、ふっくんは、多分、休みを満喫してたんだろうなと思って。
そうなんですよね。
なんか、そうだね。いや、本当にめでたい。
ね、当事者は今日は体調不良で欠席なので、
そうなのです。今日は
次回直接聞けるんじゃないか。
僕とふっくんで二人会ですね。今回も。今回は。最近二人会ちょっと多いね。
ね、MK か僕がいないこ
そう
とが多い
ね。
気がする。
ははは。
お世話になってま
まあ
す。
まあまあ。しゃあないやん。ということ
や
で、
っていきますか。
やっていきますか。じゃあこれから行くか。上から。
お願いします。
はーい。昨日なんだけどね。
うん。
Steam っていう、ゲームのオンラインストア
うん、ある
という
ね。
かプラットフォームがあるんですけど、あそこに売ってるチューリングコンプリートっていうゲームがあって、どういうゲームかっていうと、まあ、名前の通り、わかる人はわかると思うんだけど、CPU を作ろうという、
ほう。
チューリング完全ってやつですね。
なるほど。
の、なんか、文字列というか、由来で、その CPU を実際に、アンドオアナットの回路だけで作っていこうみたいなゲームがあって、チーク系のゲームだと思うんだけど、これをね、やったらね、朝になってました。
めっちゃハマってる。
そう、めっちゃハマっちゃった。本当にね、面白かった、このゲーム。
へえ。
どういうレベルからやっていくかっていうと、本当に、01の入出力から始まって、NAND ゲートっていうのが最初提供されて、で、NOT ゲート作って、AND OR NAT NOR、XOR と、みたいな感じで、どんどんどんどんいろんなゲートというか、を作っていって、で、XOR とか、偶数、複数4ビットのうち2ビットだけオンになってる時だけ、出力がトゥルーになるようにしなさいみたいな。まあそういうちょっとアルゴリズムっぽい回路を作ったり、フリップフロップとかラッチ作ったり、算術演算だから全加算機、半加算機とか、2の歩数回路とか、そんなのをたくさん作っていって、コンポーネント化していって、で、
おお、なるほどね。
どんどんどんどん大規模な回路を作っていこうぜ、みたいなことを、まあ、ひたすらやっていく感じの、まあ、ゲームなんだけど、これがね、めちゃめちゃ面白かった。
これはなんか目標が用意されていてっていう感じだった の？
そうそうそう、どう言えばいいのかな。なんかね、レベルっていうのがあって、まあ、最初、本当に、NAND ゲートとかが、あって、NAND ゲートの次、クリアすると、次のレベルっていう風に、新たな要素が解放されていくっていう感じの、まあ、仕組み、レベル構成になってて、で、まあ、至るところで、例えば、何？ラッチ作りましょうとか、カウンター作りましょうとか、半加算機、全加算機、バイトの加算機、スイッチを作りましょうとか、あとは、逆数取りま、ん？マイナス1かけた値を作りましょうとか、デコーダー作りましょうとか、本当にね、そういうレベルの話をずっとやっていって、どんどんどんどんでかい規模のやつを作っていくんだよね。で、今僕やってるとこだと、AND OR NAT、加算減算ができる回路を作って、で、レジスタを作って、で、あとなんだ？カウンターを作ってとか、なんかそんなことをね、やってるところにいますね。だから、あれですね。僕らの学 校だったら、その論理回路って授業があって、
うん。
その授業の中で and or not とか、記憶回路とか、
うん。
記憶回路っていうか状態回路、
うん。
状態阻止とか、やったと思うんだけど、RS ラッチとか、RS フリップフロップとか、JK フリップフロップとか、そういうのをね、ひたすら作っていって、っていう感じですね。で、ゴールは一応、こう、コンピューター、CPU アーキテクチャを作って、こう任意の命令を処理できる CPU を作りましょうっていうところから、が
おお。
一旦のゴールになってて、で、そっ
うん。
から命令セットを準備したりとか、まあ、CPU アーキテクチャをより、こう、複雑にしていきましょうとか。オペコードとかあったじゃ
あった。
ん。そうそうそうそう。ああいうのをやりましょうとか。あとは、バスとかもあんのかな、これ。ちょっとそこら辺まだ終えてないんだけど。でもね、割といろんな、CPU だなっていうのがたくさんある。
へえ。
それこそスタックとか、9万のかな、これ。
じゃあなんか一個一個ステージがあって、
う
で
ん。
そのかステージがめっちゃあって、
そうそうそう。
どんどんポンポンポンポンクリアしていくって感じなんだ。
そんな感じですね。なんか入力と出力の要素があって、で、そっから配線伸ばしてアンドゲートに入力を入れて、みたいなことをもうひたすらやっていって、任意の回路を作りましょうっていうゲームですね。
つまり、光線の実験は全部これにすればいいっていうことだね。
いやー、めっちゃ楽しいと思う。
論理回路の実験は全部。
そうそうそうそう。めっちゃおもも ろい
は
と
や、
思う。
シミュレーターだもんね、もはや。
そうそうそう。まあ、ハンダ付けとかね、ちょっとやっておかないといろいろ、こう、なんていうの？なんていうんだろうね。ハンダ付けとか、まあ、人生で一回くらいやっといた方がさ、なんか、こういう自然現象を使った装置があるんだな、くらいな理解はあった方がいいけど、まあでも、授業これでよくねってなっちゃった、僕。
そうだね。一回、ハンダゴテ触っとかないと、ツイッターとかで出回ってるハンダゴテのイ
ああ、
メー
そう。
ジ画像
加熱
で
部
持つ
分
と、
を触っちゃうやつ
そ
ね。
う、
ヒー
持つ
ター
とこ
部
間
分を。
違ってるって笑えなくなっちゃうから。
そうそうそうそう。ネタをネタとしてね、理解できなくなっちゃうからね。
そのために一回触っとく必要があるかもしれない。
そうそうそうそう。めちゃめちゃ面白いっすよ、これ。
確かにこれ、
おすすめ。本当に。
進めやすそうな UI しとるわ。
かわいいよね。
かわいい、丸っこくて。
そう。ただ、日本語に対応してなくて、そこだけちょっと障壁かなっていう
まあね、
のはあるかな。
この専門用語は、なんか逆に勉強しといて損はない気はするわ。
ないいね、そうだね。
ね。
だ
結
しなん
構、
か、うん。こう、一
使い
回、
そ
理解して作っても、
う。
なんか後でそれを使い回すみたいな回路も出てくるんだよね。その
あ
時に、配線が汚かったりとか、
あ、
あとは、こう、なんだろう。冗長に回路作ってるところ。例えば、and と or と、nor と nand を出力できる。こう、任意のバイト列で、ここのビットが立ってたら、and を使います、みたいな。ロジック回路を作るときに、例えば、まあ、デコーダーでさ、3ビット見て、で、任意のデコーダーのビットが立ってたら、こいつを出力するようにするぞとかっていうことが、まあ容易に想像できると思うんだけど、そういうのをやったときに、なんか、and と and の先に not をつけた回路を2つ用意してやるのか、それとも、こう、デコーダーの出力を見て、こう、not を入れた方の出力を見るのかとか、なんかそういうね、もうちょっとした最適化ではないけど、なんだろう。冗長な部分をなくして、単純な回路にしておくことで後で楽になるよみたいな、そういうね、後々自分を楽にする努力みたいなのもちょっと要素としてあって。
なるほど。
なんかね、物作るってこういうことやったな、みたいな感じの気持ちにさせられますね、これは。めちゃめちゃいい教材だと思うので、興味がある方は、ぜひぜひ、遊んでみてください。
チューリングコンプリート。
うん、チューリングコンプリート。おすすめで
そっ
す。
か。最終ステージ、チューリングコンプリートでチューリングコンプリートを作りましょう。だったらめっちゃ怖いなと思ったけど、よかった。
ああ、超むずいね、それ。
ね。
めちゃめちゃむずそう。
もう、 画面に収まりきらなそうだね。
ねえ。
コンポーネント化にコンポーネント化を重ねないと。
そうそうそう。激ムズですよ。って感じで。
リンクはショーノートに貼っときましょう。
はい。まあ、Steam で買って遊んでみても。まあ、あんまり時間、いや、時間かかるか。時間はかかると思うけど。ったね、うん、時間はかかると思うけど、その時間に見合う分だけの達成感と、うん、なんだろう、知的好奇心を満たす、あれにはなると思うので、まあ、興味がある人は、ぜひぜひ、やってみてください。はい。まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。
どうしようね、話題、メモったやつ、上から行くか、適当に話したいやつ、話すか。
ああ、でもこれは MK 来た時にやりたいな。一応3人関係ある話だし。じゃあ飛ばしまして、
うん。
はい。
じゃあ、ちょっと、自分の、あの、ね、バズってるツイート見たんすよ。
うん。
今日帰ってる電車の中で。
うん。
で、あの、タネケイさんっていう人が、ぐぬぬって書いて、で、写真を上げてて、
うん。
あの、辞書かな、これ。
うん。
下手の道具調べっていう作品を見て、
うん。
なんかそこに解説が書いてあるんだよね。下手の道具調べっていう言葉の意味が。
うん。うん、でなんか刺さるね、これ。
そう。腕の達者でないものの方が、かえって道具を選んだり、大げさな準備をすることって書いてあって。
うぎ
ぃ。うぎぃ。刺さると思って。
あれですね。あの、工房筆を選ばずの対義語ですね、これ。
そうだね。まさに。対義語の欄に確かに書いてあった。
ちょうど書いてあった。
これはバズるわって思った。
いやー、刺さります。
そう、めっちゃ、なんだろう、周辺技術とか、うん、あと、これやりたいんだったらどのツールを使うべきなんだみたいなのめっちゃ調べちゃって結局何も進んでないぞってなりがちだからね。
なるね。PC で初めて FPS ゲーム触るやつが、
うん、
クソ高い1万円とか2万円するマウスと、
うん、
クソ高いマウスパッドを買って結局使わなくなって捨てちゃうっていうあれね。
そうそうそう。経験あるわ。
いやーでもねー、まあ一理あるんだよ。めっちゃ一理ある。
うんうん。
一理あるんだけど、いい道具を使うというあれも実は大事だったりするんですよね。
そうだね。
そう。例えば、なんだろう。わかりやすい例えを僕は言えないんだけど、書道を僕やってて。
うん。
例えば、まあ、なんて言うんだろう。始めた人は大体初心者用の、本当にスタンダードな、反りも、あの、毛束の量も、太さも、もう本当に業界で標準的とされている、設計のもと作られた大量生産の筆があるんだけど、最初そういうのを使うんだよね。
うん。
で、慣れてくると、どんどんどんどんなんか自分の癖とか、手の大きさとか、そういうのに合わせて、とか用途に合わせて筆を選んだりするんだけど、
うん。
うん。でも、最初、そういうのも選ぶべきなんだよね、本当に。なんか基本的な筆の使い方を学べるからさ。
なるほどね。
なんだけど、例えば100均のさ、
うんうんうん、
筆を使って、なんか、うまく字が書けない。こう、100均の筆もね、最近はいいのが多いんだけど、まあ昔僕がやってた頃とかは、本当に品質悪くて、よくかすれてしまったりとか、
うん。
こう、筆は品質悪いと割れるんですよね、先っぽが。
うんうんうん。
こう、パカって、こう、先っぽが、一つの束にならないで、シューってこう、なんて言うんだろうね。動物の尻尾の先みたいな感じにならないで、こう、バリって割れるんですよ、先っぽが。二つとか四つとかに。
うんうんうん。
とか、そういう筆を使って、つまんねえからやめよ、みたいな、風にならないようにするために、ある程度いい筆を選ぶみたいな、のは、まあ必要だったりして、なんかそこら辺はめちゃめちゃ難しいと思う。
じゃあ、なんだろうな、ここから、自分たちはこれを見て、じゃあどうしていくのっていう結論を出すためには、まあ、ある程度、下調べはするものの、
うん、
そこに時間を使いすぎて、本当にやりたいこと のモチベがだだ下がっていったら意味ないから、
うん、
道具選びはなんか下調べはある程度調べたらもう一旦進めようっていう
ことにし、そうですね、
して、
うん、
もうとりあえず手を動かすと
まあ大事、やりたいことをやってみようみたいなね、とりあえず
そしたらおのずと最善のツールが見えてくるでしょうみたいに思っとけば良さそう。
わかる、それはそう。本当に最初はまあよく使われるものを、
うん、
初心者の中でのスタンダードなものを選んで徐々に、うんうん、こう自分の好みを探っていくのはなんかその道筋はすごく大事だとは思う。
うんうん。
いやーそうそうそう、あのね FPS とかでよくあるね、いやーマウス合わねえわってやつ弾が当たらなくていやーマウス合わねえわっていうあれは本当に
ダメだ。
そうそうそうやっぱね、適切な道具と適切な使い方っていうのがありますからね。
ね。
まあ、大げさな準備っていうのもそうですね。
うんうんうんうん。
その、高い道具を買ってみたりだとか、その、高い道具の襟好みをするためになんか長時間調べ物するとか、まあそういうのはあんま良くないっすね。
ね。まあ、なんだろう。特例としてあるのは、
うん。
最初にめっちゃ、高い道具を買って、それで無理やりモチベを作るっていう。
ああ、それは大事ね。
手法は聞いたことあるけど。
大事大事。そういうのもあるよね。なんか、
うん。
金でテンション、自分のテンション上げるっていうのも、やっぱ大事やん。
ね、モチベ、いかに作るかだから、この世の中は。
そうそうそうそうそう。うん。大事よな。
バランスですね。
バランスですね。それこそ僕は、趣味が自作キーボードなんですけど、
うん、
よくこれ言われますよ。
なるほど。
うん、工房筆を選ばずだよドヤみたいな
うわー確かに、うん、なんかドヤってる人そういうこと言いそう。
うん、なんか僕が会社のオフィスとかで自分の作ったキーボードとかを使ってると、
う
ん、なんかそういうの作るの好きなんだふーみたいに言われて、
うん、
まあ俺はノート PC でいいけどねっていう、ノート PC のビルトインでいいけどねっていうことよく言われる。
うん、ほっといてくれって感じだね。
うん。まあ、言わないけどね。
そうだね。
本心を絶対に言わないけど、いや、ははは、僕好きなんです。趣味なんで、まあ、そうなんですよね。っては言うけど、
うん、
まあ、絶対に、絶対に本心は言わない。思ってることいろいろあるけど、本心は絶対に言わない。
うんうん。
なんか、そこでね。いやあれ、自作キーボードっていうのうんぬんかんぬんで、こうでこうでこうでとか、なんか、テクにかかる負担がうんぬんかんぬんとか言ってもさ、絶対分かってもらえないから。
うん、そうだね。
そうそうそう。なんで、こう、まあ、興味がある人はね、
うん。
進めたりしますけど。
うんうん。
まあ、無理に進めたりはしないし、思ったことはあんま言わないっす。
まあ結論としては生きるのは難しいということで
生きるの難しいに帰着しちゃった。
この世の中大体二つの結論で事足りてると思ってて、
うん、
まあ要はバランスよねっていう結論と、
うん、
まあ生きるの難しいってことよねっていう結論で大体やっていける気がする
実際そう実際そうだったりする
まあそんな感じでしたね。
一旦そこに結論付けるのは大事だったりするような。ね、そんな感じっすね。
で、あとはね。
はいはい。
あの、前回のポッドキャストで、最近ぼーっとした時、
うん、
気がつくと YouTube で麺類、なんかラーメン売ってたりとか、そば、
うん、
とかうどん作る、出汁取ってたりする動画ずっと見ちゃうんですよねっていう話して、
ああ、したした。
で、そのちょっと前は、動物の動画見てましたねっていう話をしたと思うんだけど。
うん。
それが、ちょっと進んで、
うん。
今、麺類じゃなくてね、あの、魚を釣ってさばいて食べる動画、ずっと見て
る。ああ、いい。
ぼーっと見れて。
人が作業してる様子ってめっちゃぼーっと見れるよね。
ね。あと、編集で淡々と。
うん。
見れるし。 なんかそういう枠あるよね。あの、YouTube でさ、
うん。
おすすめに出てくる動画って結構ジャンル分かれてたりすると思うんだよね。なんか、
うんうんうん、
お気に入りのアーティストの MV だったりとか、
うん、
好きなゲーム実況者のチャンネルだったりとか、
うん。あるあるある。
そこのトップのおすすめに出てくる欄で必ず一個ぐらいはなんか、ぼーっと見れる系の動画がおすすめされてて、分かってんじゃんって思う。
分かってんなーってなるよな。
そう。ああ、魚釣って食ってるわーと思って。でね、たまになんか、なんだろう、すっごく気の迷いでさ、たまにさ、
うん、
あの、アニメの名シーン切り抜いたやつがおすすめに流れてきて、
うん、
気の迷いでクリックするところある、時あるんだけどさ、
うん、
絶対違法じゃんってやつ。
あれね。
そうした瞬間にさ、おすすめがどんどん汚染されていくんだよね。
わかる。
そういう時一斉に掃除するわ。
自動再生とかでさ、
うん、
次の動画を自動再生とかでさ、たまに回ってきちゃうんだよね、ああいうの。
ね。
だから僕も、なんだっけ、ね、
うん、
あ、そう、下町ロケットの PV、
うん、
を久しぶりに見たんだけど、うん、そしたら、うんうん、その後に、スマートフォンで見てて、YouTube 開いたまま寝落ちしちゃって、
あら。
で、なんか、気づいたら、その、リーガルハイの違法に上げられてる切り抜きとか、再生しちゃって、僕今ね、おすすめが汚染されてる。
そういうの見た瞬間になんか関連で埋まるよね。
ねえ。ああいうのなんとかしてほしい。
ね、興味なしとチャンネルをおすすめに表示しないよう連打するときがある。
へへへ。あるね。
それで気休め程度に、その後に、興味ありそうな動画を、とりあえず再生しまくる。クリックしまくるっていうのをやる。
めっちゃわかる。絶対やる。
戻ってこい、僕のサジェストみたいな。
なるんだよな。
YouTube 事情、そんな感じっすね。
YouTube 難しい
ね。人生難しいの後に YouTube 難しいきた。
何事も難しいな。
ね。で、あとは4連休中にマイルズっていうアプリを入れたんだよね。
ほうほうほう。
ね、マイルって、飛行機乗ったらもらえるポイントみたいなやつっていう認識だったんだけど、
うん、
なんか、散歩したりとか、
うん、
電車乗ったりとか、陸の移動でもマイルが貯まるっていうアプリがあるみたいで、
なんと。
アップストアの説明文を読むと、
うん、
マイルズは全ての移動でマイルが貯まる、米国シリコンバレー発マイレージアプリです。
うん、
溜まったマイルは商品やサービス、お得に使える特典、ギフトカード、寄付に交換可能ですって書いてあって、
うん、
でなんか今紹介コードみたいな、紹介コードを入力したらその人と自分にポイントもらえますみたいなのをやってて、
うんうんうん、
で友達に紹介コード入れてくれやって言われて、いいよって言って始めたんだけど、
うん、
なんか確かに散歩してたら、まあ、位置情報をオンにしたらなんだけど、
うん、
マイルがちょこちょこ溜まってるみたいで。
いいね。
そう、1散歩僕の場合 5.8 マイル溜まってるんだけど。
うん。
で、なんか特典で、どれぐらいの換金率、換金じゃないか、なんかギフトカード、アマギフト交換できたりするんだけど。
うん。
値段見てみたらね、22,500 マイルで、アマギフ500円分とかなんだよね。
うん。
で、初回にもらえるポイントとか散歩代合わせて今851マイルで、で、1散歩 5. 何マイルじゃん。
うん。
これ、途方もないなって思い始めてる今。
いやー、大変そう。
ねえ。
めっちゃ時間かかりそうだね。
まあ、気づいた時に溜まってればいいかなって思って。
そうだね。なんかそういうもんっぽい感じするよね。
なんか途方もなさすぎて散歩のモチベにはなりづらそうだなって自分的には思ったんだけど。うん、
まあでも歩いてお金発生してると思えばさ。
そうだね。
なんか、その勤務時間中のトイレに価値を見出す人たちみたいな感じでさ。
うんうんうん。
ちょっとだけなんか嬉しい気持ちになったりしそう。
給料が発生するトイレね。
うん。給料発生トイレ。本当なんか聞くたびに面白くて笑っちゃうんだよな。
でもなんかもっと割のいい特典キャンペーンでやってたりするみたい。コンビニで飲み物もらえるとか。
へえ、いいね。
ね。 気づいた時にいいやつあるかもしれない。
それは良さそう。
という4連休中にやった話せる数少ないことですね。ずっと寝てたから。それ以外。
いやー、なるよ。ずっと寝てたからなーになるんだよ。
ね、気抜くと何も話すことなく一週間終わっちゃうから。
うん。
話題をね、ポッドキャストで話す話題を。
そうそうそう。
作らないと。声優さんのラジオだとね、ラジオで話せるかも、みたいなことで、どっか出かけたりするみたいだからね。
やっていくか。我々もそういうことを。
ね、ちょっと意識してみようかなって思った。
いやでも、やっていきたい。やっていきたいんだが。
うん。
やっていきたいんだ。いやーね。いや、言い訳はいくらでもできるから、やっていくことが大事。
そうだね。
そう。
行動するか。
行動あるのみ。行動によってのみ、うんぬんかんぬん。
僕の好きな、インディーズのラップの VTuber のブギーボックスさんもね、代表曲 DIY っていう、
うん、
Do It Yourself じゃなくて、
うん、
なんだっけ、ちょっと、今調べていいですか。
どうぞ。
ドリームなんちゃらだったんです。ドリーミン・イット・イアットですね。それで DIY。意味なんだったかな。とりあえず、なんか睡眠中に見る夢って出てきた。なんか違いそう。まあいいか、何が言いたかったかっていうとですね。
うん。
DIY の、サビかなんかの部分で、このゲームの攻略法は行動って言ってるんですよね。
うん。
全然サビじゃねえや。そう、つまりそういうことなんですね。
つまりどういうことだってばよ。
人生というゲームに置き換えたときに、人生をゲームに置き換えたときに、このゲームの攻略法は行動なんですねっていう。
それそうなんだよな。
ここに、ブギーボックスさんの DIY の中に答えがあるんでね。すごい、それてしまった。
でもいい話。
なんか、普段何の気なしに聴いてる曲の歌詞見たらめっちゃいいこと言ってるってことあるよね。
ある。なんか僕、なんだろう。早口で、
うん。
歌ってる曲の歌詞とかあんまりこう、言葉として認識できない時が多くてさ。
わかる。
なんか音の羅列で耳が気持ちいいからただ聴いてるみたいなことが、いやめちゃめちゃ多くて。
うんうん。
いや本当は多分ダメなんだろうけど。
うんうんうん。
ダメってことはないか。まあでも、
そうだね、まあ、そういうことが多くて。楽しみ方はね。
うん。うん、なんか、あの曲の歌詞はこうこうこういう理由でとか話してるのたまに聞くんだけど、友達とか、それこそふっくんとかから。
うんうん。
はあ、そんな理由が、そんな意味が、みたいな。あ、ふーんって言って、こう、なるほどなーって聞いて、後で、ふむふむって言って、こう、自分でも歌詞を見て、なるほどなーって思って読んだりするんだけど。
うんうんうん。
たまにね、曲の歌詞見るってめっちゃおもろいよね。
ね。なんかほんと、いいこと言ってる時多くて。そうそうそう。いやでもね、音を気持ちよく作ってはいると思うんだよね。
あ、それはそうだと思うよ。なんか、結局、あれじゃん。その、いくらさ、いいこと言っててもさ、
うん。
すごく耳で聞いた時に、聞こえの悪いと言ったらあれだけど、なんて言うんだろうね。その、メロディーに上手くなってなかったりとか、
そうだね。
うまいこと韻を踏めてなかったりとかってさ、結構聞いてみたら違和感になったりすること多いからさ、そこら辺はうまく設計してるんだろうね。
うんうんうん。
とは思うね。
言葉の収まり悪かったらね、気持ち悪くなっちゃうもんね。
あ、そうそうそうそうそう。そういうのって気になるときはめっちゃ気になっちゃうから、
うん、
大変そうだなって思って僕はアーティストの皆さんを見てますよ。
で、あれなんだよね、なんかさ、そこで歌詞に気づいて、
うん、
めっちゃいい歌詞、しかもこことここにかかってるみたいなの気づいた瞬間にさ、
うん、
オタクだからさ、共有したくなっちゃうんだよね。
でも共有するのはめっちゃいいじゃん。
うんうんうん。前トッシーにラップのここがこうでみたいな話
したね。
鼻息荒くしちゃった。
めっちゃなんか話したことあったわ、そういえば。
うんうんうん。
いやー、曲ねー、なんかちゃんと、なんか音の羅列じゃなくて言葉の羅列として捉えられるようになりたい。
ああ、そうだね。
次元を一つ上げて、 認識できるようになりたい。
ああ、いやー、あるよね。
あるね。いや、なんかそれこそ本もさ、なんか文字の羅列なのか意味をなした文章の羅列なのか、
うん、
みたいな違い、いや、時たまあるじゃん。そのそれまでずっと読めてた本がなぜかこう文字の羅列にしか見えなくなってくるタイミングがあるじゃん。
ある。
そう、内容が入ってこないっていうことなんだけど、そういうのが少なくなるといいなぁとは思う。だし、なんかそれがね、起こる原因もわかんないよね、自分で。
うんうん。
そのどうやったらうまくな、解決できるのかとかも全然わかんないからね、直し方を知りたい、僕は。
そうだね。いや、なんか、あれだわ。あれだよね、要するになんか、世の中の解像度上げたいっていう概念と似てる気がする。
それが近いかも。
いやー、そうなんだよね。いろんなものの解像度上げていきたくて、興味あるもの。
うん。まあ、そのためには、知識だったり経験だったりが必要なんだろうな。
ね。
雑な感想を持っている。雑すぎて。
雑すぎてって言われたらあれだよね。
うん。
オロチマルが出てくる。
あははは。
特訓さん、ね、オロチマル本人のことを言ってしまったけど、今特訓か、真似をしてる人
さんね
が出てくるわ、
ね、真似してる人よく出てくるよな。
特訓さんもなんか最近の動画でプロポーズに成功したみたいな話をしてたの。
おお、
やばい、いい話が最近多いですね。 MK の結婚といい、
いやー、人生が進んでますな皆さん。
あ、いい夫婦の日だったからかな。
あー、そうですね、
11月22日で多そうだね、じゃあ。
いやー、実際なんか、まあ、なんか、いい悪いではなくて、ちょっと、こう、その日に結婚してる人の絶対数は多そうだなと思う。
ね。
うん。
純粋に数で見て多そうだね。
うん。
婚姻届出すところって市役所？
市役所、区役所。
かな？役所混んでそう。
役所混んでそう。特に婚姻届とか、戸籍云々とかの窓口が、やたら混んでそう。
確かに。言うよね、そういう待ってる間、二人で待ってる間も話せるのがいい夫婦みたいな。
ああ、
遊園地行った時も待ち合い時間で無口になんないで、無口になったらなったで、それでも無口でお互い心地いいなら全然いいのか。
まあ、なんかそこら辺は関係性によりそうだよね。
うんうん。
いやー、特にめでたいね
ー。ねえ、もう話がそれにそれたけど、まあいいでしょう。無軌道雑談のいいところです。
無軌道雑談のいいところ出たな。
ね、時間どうかな、まだ話してて大丈夫かな。
あー、大丈夫かな、多分。
いや、これはアフターショーで話すわ。アフターショーのために一個話題用意しとかないと何も話すことなくなる。
あー、確かにね。
じゃあ今日は
このあたりにしますか。
この辺で。そうしましょう。
そうしますか。じゃあ、あ、ごめん、今日なんか全然僕が読んでないから、
あ、
読もうと思ってたんだけど、
うん、
読んでもらっていいですか。
いいですよ。
ありがとう。
112回だよね。
112回です。
はい、ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com/112、にあります。番組に関するご意見、ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。